オレンジリボンキャンペーン、みんなで守ろう子どもの笑顔。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待という言葉をニュースや新聞で見たり聞いたりすると特別な事件に見えるかもしれませんが、虐待は皆さんの身近で起こっています。児童虐待は深刻な社会問題で、その相談件数は増加の一途をたどっており、市への虐待相談も年々増加しています。市では児童の生命及び安全の確保を最優先にすることを基本に、虐待の防止と早期発見、早期対応により深刻化の防止に取り組んでいます。36ページ写真8枚あります。いち早く知らせる勇気つなぐ声の文字の両側に4枚ずつあり、右側の4枚は赤ちゃんも男の子も女の子もすべて弾ける笑顔に幸せがあふれています。左側の4枚はどこか寂しそうな子、道端に足を投げ出し座り込んだ子、うつむいた子、泣いている子と悲しそうな表情です。写真終わり。相談から支援へ。虐待の疑いがある子どもを発見した方からの通告や、自分の行っていることは虐待ではないかと悩んでいる保護者などからも相談を受け付けています。通告や相談から家庭への支援が始まります。地域との連携。家庭相談員や保健師が市内の保育園や幼稚園、学校、学童保育室、児童館などに出向き、虐待の防止と早期発見、早期対応に努めています。相談内容によっては、民生委員、主任児童委員、学校、医療機関、児童相談所、警察、健康増進課などの関係機関で構成する、下野市要保護児童対策地域協議会と連携し、情報を共有しながら対応しています。市の PR 活動。今年度は児童虐待防止講演会として、8月23日に認定特定非営利活動法人ウィメンズハウス栃木理事長中村明美氏にご講演いただき、105名の市民の方の参加がありました。11月はオレンジリボンキャンペーン、児童虐待防止推進月間として、天平の芋煮会、下野福祉フェスタのイベント会場で啓発グッズの配布を行います。また各庁舎に上り旗を設置し、全職員がオレンジリボンを着用し啓発に努めます。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、やけどを負わせる、溺れさせるなど。性的虐待、子どもへの性的虐待、性的行為を見せるなど。ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にするなど。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう、DV など。虐待に気づくきっかけは、子どもが家に帰りたがらない、衣服や家が極端に不衛生、服に隠れている場所や顔に傷やあざがある、親が、親の怒鳴り声、叱りつける声などが聞こえる、家庭内で夫や恋人からの暴力、DV がある。虐待かも、通告するは国民の義務です。37ページ、イラスト。虐待かもと思っても、通告するかどうか悩んで困った顔をしている男女のイラストがあり、3つの悩みを話し合っています。一つずつその回答と合わせて読んでいきます。また、虐待の通告後、どのような対応が行われるのかについても示されています。一つ目、男性が吹き出しで、でも もし間違いだったら悪い気がするし、虐待でなかったとしても通告者に責任はありません。確信がなくても、もしかしてな気がするのみでもご連絡ください。二つ目、女性が吹き出しで、しつけのために叩いているんだろう。家族の考え方ならしょうがないよ。しつけと虐待は違います。叩いて叱る、怒鳴る、家の外に出す、罰として食事を与えないなどは、子どもの心身に痛みを与える有害な行為であり、しつけではありません。虐待になる可能性があります。三つ目、女性が吹き出しで、ご近所だからトラブルになったら嫌だわ。うちが言いつけたって分かっちゃうよね。通告者が誰であるかを教えることはありません。ご近所の方やお隣の方など特定されるかもしれない内容は伝えません。通告は匿名でも構いません。通告後、子供と親はどうなるの？親が怒って虐待がエスカレートしないの？家庭相談員や保健師等が責任を持って調査対応します。親を責めるのではなく、子育ての支援が始まります。通告や市の調査によって、虐待の悪化がないように慎重に調査をして対応します。個人情報の保護により、通告した方の情報はもちろん、その家庭の情報は守られます。虐待かも、と思ったらすぐにお電話をください。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。イラスト、終わり。